皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。今日は一人でのスタートになりますが、まあ一人での番組配信というのは最近やってませんから、当然ゲストをお招きしていることになるんですけども、今日はですね、なかなかちょっとタイミングが合わなくて お招きできなかったあのゲストの方に来ていただいております。ウッドストリームのデジタル生活から木澤さんです。よろしくお願いします。
はい、どうも木澤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
木澤さんには何度かあの電気屋ウォーカーにも出ていただいたことがあるんですが、
はい、
ちょっとね、あの木澤さんもだいぶお忙しい時期を過ごされてましたし、
そうですね、だいぶドタバタとしてましたからね
去年なんだかんだ1年ぐらいものすごいあれじゃなかったですか
もうなんか悪夢のような瞬間でした
そうでしたね、で私といえば、あの子育てとかも始めるちょうどタイミングだったので収録ができずにいたんですが、
はい、
ようやくこうやってまた木澤さんを招きすることができました。
あ、いや、よかったです
本当です、本当です、うん、実はね、あの、あ、まあ、まずあのちょっと木澤さんのご紹介から簡単にさせていただきたいんですけども、
はい、
2009年8月からマイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすく紹介するポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活の配信をスタート。以来ほとんど毎週欠かさず配信を続けられております。ポッドキャスト番組の他にも戦うサンデープログラマーや、IT メディアオルタナリティブブログでの執筆活動、それから、ドットネットラボの勉強会の運営もされていらっしゃいます。
はい、
また最近では YouTube チャンネルが、最近ではって言っちゃいけないですね、2012年頃から実は木澤さんは YouTube での配信を開始されてまして、
はい、
最近ポッドキャスト番組の配信をされ始めたのは最近ってことですかね。
あ
の、
そうですね、あの時々流してたんですけど、毎週やるようになったのはここ最近ですね。
なるほどですね。ということで、まあ、声だけでは伝えきれないこういろんな Windows 関係の情報とか、あとは勉強会の様子なんかを YouTube チャンネルの方では配信されてると。
はい、
そして、まあ、テック系カテゴリーのポッドキャストを聞いていただいている皆さんには当然ご承知のことと思いますけども、マイクロソフトの MVP として毎年受賞されてまして、
はい、
今年から何ですか、受賞タイミングが変わったんですか。
あの受賞度、そうですね、まあ、今まで年4回っていうふうに決まってたんですけど、はい、この前制度が変わって毎月応募できるようになりまして。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
ただ更新のタイミングが年4回から年1回だけになったって、ちょっと複雑なことになってまして。
あ、応募は毎月できるんですけど、更新は1回だけ。
そうなんです、
はあ、
ですからあの毎年10月で切り替えなんですけど、今年に限っては延長になって来年の6月まで MVP ということにならせてもらってます
ですね、
ちょっと得しちゃったかなと思ってますけどね。
なるほど、2016年分というか今現在の受賞分までで何回目になるんですかね。
今7回目になりますね。
あ、じゃあ、あの MVP に配られるだるま落としも7段積んであるっていうことですね。
そうですね、7段いただいておりますので5年に1回、はい、ブルーのリングっていうのもらえてて、それも1段入ってるっていう感じです。
じゃあ8段
あ、そうなんですね
という、まあ、マイクロソフト、まあ、半ば公認の Windows 情報配信をしてくださってる方というのが木澤さんになるのかなということでございます。
はい、
ちなみに木澤さんと電気屋ウォーカーの関わりですけども、先ほど調べてみたんですが、2014年の7月配信第70回になるんですが、木澤さんに伺うサーフェスの選び方、
あ、はい、
これは圭泉さんと私とあと木澤さんゲストにお招きして3人でやった回ですね。 そうですね、それから2015年の6月第79回になりますが、はい、気になる MVNO 携帯電話節約術の回にもゲストとしてお招きいただいて、させていただきました。
ああ、そうでしたね、
はい、
う
ん、現在木澤さんは、まあ、この配信当時ですけども、373回 Windows ファイルの小技 Visual Studio 2017愛の開発者たちというタイトルで、絶賛配信をされております。
はい、
すごいですね、やっぱりその Windows 系の情報ってどうしてもね、テック系カテゴリーの中ではだいぶ少数派になるわけなんですが、木澤さんのところがね、うん、もう
専門的にやってるっていうと本当私だけでしたからね。
ですね、2009年からですから、もう、はい、もう間もなく10年というね、まあ、あと今年が2017だから、そうか、まあ、間もなくって言ってもあと2年ぐらいあるわけですけど、うん、はい、ねえ、この あれ2009年当時っていうのは Windows の OS は何だったんですかね、はい、
ちょうど Windows 7が出る頃でしたね。
はあ、なるほど。
Windows 7が出たちょっと後ぐらいに本格的に Windows の番組になったっていう感じですね、
なるほど、うん、あ、そうやって考えてみるとそうか、2009年ってなんていうんだ、 Windows 7なんですね。もっとなんか古い OS だったのかななんてなんとなく思ってましたけど、じゃあ7、8、8.1、 そして Windows 10と。
そうですね、なんか渡り歩いてきたって感じがしますね。
で今日はですね、まあ、木澤さんをお招きして当然 Windows の話をいろいろお伺いしたいんですが、
はい、
実はその木澤さんをお招きして Windows の話をしたいと思ってたのは、ちょうどでもないな、まあ、約1年前ぐらい、2016年のまあ夏頃に、半年前ぐらいか、夏頃に、お招きしたいなと言って一旦声をかけたんですよ、実はね。で、その時なんだかっていうと、Windows 10のアップデートの、一番こういろんな意味で注目を浴びてた時期なのかなというふうに思ってるんですが、
ちょうどアニバーサリーアップデートが出る頃だったかな。
あ、もうその頃だとアニバーサリーアップデートでしたか。
そうですね、一周年ってことで。
なるほど、でその辺で総括をしたいということで、木澤さんにお声掛けをしてたんですけども、まあね、ちょうどお忙しい時期だったということで。
あ、時期そうですね、出られなかったんですね、ちょっと調整できなくて、ね、
はい、で出られないどころか木澤さんは果たして会社から帰ってきてるんだろうかっていう感じでしたけど。
ね、そんな時期ありましたね。
はい、でまあ時期はずれてしまったんですけども、今日のテーマはですね、Windows 10のこれまでとこれからというテーマで、いろいろ木澤さんとにお話を伺いながらですね、Windows 10のさまざまなことをですね、振り返っていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、Windows 10、まず Windows 10なんぞやというところをですね、振り返っていきたいんですけども、
はい、
今2009年の話で Windows 7というふうな話も出ましたけども、
はい、
Windows 10っていうのは OS 的には、いわゆる 3.1 とは別系統のOS でしたよね、確か。
今系統としては、はい、Windows NT の流れですね、
うん、Windows NT の方ですね、
はい、
そうです。 Windows NT が Windows NT じゃなくな、まあ、名前が変わってそこから新しいバージョンの Windows が始まったわけなんですが、どこからになるんですかね、始まりとしては。
まあ、NT系列としては Windows NT 3.1、3.5 が来て、はい、その後2000が
出て、Windows 2000ですね、
はい、うんうん、でそれとは今まで別系列にその16ビット版ということで Windows 1.0、2.0、3.0、3.1、95っていうふうに流れてて、うんうんうん、で XP のところで合流した形になるんですね。
あ、そうなんですね。
でその段階で Windows NT バージョン 5.1、まあ、Windows としては 5.1 というバージョンのやつが XP で、
はい、
でその後Vista というところで、うん、Windows バージョン 6.0 という、
はい、悪名高き Vista ですね。
そうですね、結果的にはそうなってしまったんですけど、実はあれが今の Windows 7、8、10の源流となった、はい、やっぱり Windows Vista ってすごく重要な OS なんですね、 6.0 ってことで。でその後の Vista の後に7、8ということで、もう Windows としては一本化されて、
はい、
7、8、8.1、10というふうに流れています。
なるほど、なるほど。で Windows 10は今回を重ねて、回を重ねてというか、アップデートを重ねて、今2回目のメジャーアップデートでしたかね、を目前に控えてるという状態だったんでしょうかね。
2回目、ちょうど今3回目になりますかね。
あ、3回目なんですね、
はい、
うん、先ほど
2015年の7月末に最初のバージョンが出て、
はい、
その後11月にすぐノベンバーアップデートとかが出まして、
お、はいはいはい、
でそれがちょっと間が空いてアニバーサリーアップデートって去年の8月、うん、7月8月ですね、
はい、
あ、そうか、そこまで2回出てて今度は新しいのが出るってとか、3回目とかですね、あ、3回目ですね、うん、はい、
なるほどですね。 Windows って、うん、なるほど、はあ、まあ今や Windows といえばもう Windows 10が OS、 おそらく OS のシェアとしても まあ、だいぶ XP や 7-8 の時代じゃないなのシェアを、Windows 10に更新してきている状況なのかなと思いますけど、うん、シェアについてはなんかざっくりとしたデータでもなんかありますか。
ああそうですね、まず Windows の Mac だと大枠で話をすると、
はい、
今年の2月の、うん、だから先月の、シェアでいきますと、
はいはい、
まあ、Windows そのものが 91.76% あるんですね、全体の
91.76、
はい、
あ
でも圧倒的じゃないかって感じなんですが
本当ですね、
うん、で Mac が 6.19% で、
うん、
で Linux が 2.05% であとは細かいのがたくさんっていう感じになってまして、
Linux でもそんなに少ないもんなんですね。で
そうですね、これ、まあ、今言ったのはデスクトップアプリケーションはい、ですので、
うんうん、
ネットマーケットシェアっていうところが調査を、まあ、インターネット上に流れてるバージョンを調べて出してるところなんで、うん、まあ、デスクトップアプリケーションとしてはそのぐらいなんで、ただサーバーって話をしちゃうと Linux はかなりのシェア
してます。ああなるほど、
これとはまた違ってきます。
こっちはこう分けて考えましょう。
はい、
はい、
でその中の各細かいバージョンでいきますと、
はい、
これ実はですねトップがまだ Windows 7なんですね。
あでも7がトップなんですね。
はい、うん、でまあ48% が7 でその次が 10% Windows 10が 25%
25% はい、
はい、でその次がまだ Windows XP が動いてました。これが 8.45% ってところですね。
頑張るな、
これまだ粘ってるなって感じです
ね。粘りますね。
でその後 Windows 8.1 が 6.87%、
はい、うん、
でこれ大体 Windows がこのぐらいで、その後に、
うん、
MacOS のなんだ今のやつはシエラですね、
はい、
10.12 というのが 2.91% で、あとは Linux がさっきの 2% ぐらいってことで、あと細かいのがたくさんっていう感じになってますね。
なるほどですね。はあ、 Windows 7が 48% か、
はい、
うーん、
これでもだいぶ前は5割完全に超えてましたから、だいぶ切り崩してっておかしいですけど、切り崩した感じですね。
おそらく Windows 8なり 8.1 なりからは、あ、まあ、今 8とか 8.1 のシェアが低かったとかと思うんですけど、
はい、
それは多分、元々あったシェアの半分は Windows 10に素直にアップデートをしていき、でもう半分って言っちゃおかしいのかな、だけど7から8に行かずに7にとどまってた方と、8からあるいは 8.1 からは Windows 10にアップグレードして出ていった方がいるから、7と10でシェアを分け合ってるような感じになってるんじゃないかなと今の話だけを聞くと想像しますけど、どうなんでしょうね、この辺は想像の域を超えませんが。
でもやっぱりセブンがまだ企業では使われてますんで、
うん、
そこがちょっとなかなか事情が複雑なのかなと思いますね。で実際私も会社じゃ Windows 7使ってますから。
あ、うん、そうですか。
まあ、開発機の一部は10を使ったりしますけどね、やっぱり普段の OA 用途だとまだセブンを使ってて、まあ、そろそろ10にならないかなって思ってるところなんですけど、やっぱりそういうところまだ多いですよね。
なるほど、それはぜひちょっと実情を伺いたいなと思ってるんですが、はい、例えば私の会社は、まあ、全然そういう開発系ということじゃなくてただの製造業なんですけど、
はい、
社内は、まあシステムを動かすためにとあるこう外注っていうか、そのシステム屋さんに頼んで作ってもらったシステムを動かすために XP を残しておかなきゃいけないっていうのがどうしてもあって、
はい、
XP のパソコンが何台か稼働してるようなんですけど、
はい、
その後は素直に Windows 10にアップグレード、まあ、段階を踏んでアップグレードしてきた形になってるんですね。
ああ、そうですか。
なので、まあ、うちの会社の話だけをすればその一部 XP でしか動かないソフトがあるために、まあ、スタンダードローンにはしてますけど XP を残さざるを得ないという状況があるというのが当社の状況なんですけど、
はい、
木澤さんのところはその7をお使いになってるっていうのは何か理由があって7なんですか？
いや特にそこまでの理由はないですね、
うん、
あともうやはりそのマイクロソフトの切り替えをしようとしてるんで、それに従って10にしようとしてるんですけど、
ええ、
多分まだもうすぐしたら突然バッと10に上げろって話になるかもしれないですね。
うーん、何かこうやはり、はい、待たせてる何かがあるって判断があるってことなんですかね。
やはりやっぱりそういった やっぱり基幹システムだとかっていう、まあ、これブラウザの絡みも出てくると思うんですが、やはりそこら辺の評価だとかなんとかっていうとかなりあの規模がでかいところがあるんで、そこちょっと慎重になってるところもあるのかなと思っているんですね。ちょっと私ある電気メーカーのグループ会社なんですけど、電気メーカー全体で動こうとしてるんで、かなり動きは、厳しいのかな、厳しいというか早くは動けないのかなっていうところありますね。
そうか、じゃあその未だに 48% のシェアを持っている Windows 7、まあ、7に限った話じゃないんでしょうけど、いわゆる旧バージョンの OS というのは、
はい、
アップグレードするのに別にソフトウェアとかの障害はおそらくないんだろうけども、いろんな評価とか社内的な問題とかを解決してないがために GO が出てないから残留しているっていうところも日本全国を見れば結構な量いらっしゃるってことなんですかね。
だと思いますね。
なるほど。
XP の時は、いつでしたかね、2年前でしたっけ、4月でしたね、XP がサポートが完全に切れるって時がありましたけど、あの時はもうあの日を境に XP は使用禁止になりましたから、かなり、まあ、特にうちの会社の情報システム部門がかなり忙しかったと思うんですが、
なるほど、
あの時だけはもう XP は完全にやめろっつって、もうネットワーク上に XP いちゃいけないことになってます
ね。なるほどですね。まあ、
あの時はすごい動きが早かったなって思いますね。
なるほどね、まあ、死活問題だったからっていうこともあるんだとは思うんですけどね、なるほど、分かりました。ちょっとまあもう少し Windows 10、まあ、OS としての Windows 10についての掘り下げをしていきたいところなんですが、
はい、
Windows 10になって、まあ、それまでの、まあ、今まで話に上がってた Windows OS に比べて、ガラリと変わったことがいくつかあったかと思うんですよ。
はい、
まあ、その助走として8とか 8.1 でも当然変化は現れてたと思うんですが、
はい、
まあ一つは基本的に Windows 10のバージョン以降バージョンアップをしないというか新しいリリースを出さないみたいな話をになってたかと思うんですけども、
はい、
今後のアップデートっていうのは、全て無料で対応していくということになってるんでしょうか。
はい、全部無料になっていますね。
今の段階ではもう例えば来年であろうが、はい、再来年であろうが無料でアップデートし続けるよってことなんですか。
まあ、今のところの発表でもずっと無料だっていうことになってます。
はい、今までだってマイクロソフトって当然まあ OS の会社なわけですから、
はい、
OS が売れないと商売にならないところだとこう外から考えると思うわけで、
はい、
マイクロソフトは1円もいただきませんというこの無料アップデートに切り替えた理由というか戦略というかこのあたりはどうなんですか。
まあやっぱり私も聞いてる話なんですけど、はい、そのビジネスモデルをマイクロソフトも変えてしまおうとしてるんですよ、
うん、
でつまり OS を売ったりオフィスを売ったりっていう、販売の形式それでお金を儲けるんじゃなくて、
はい、
それをプラットフォームにしてそのサービスを売るっていう形にしていく。
サービスを売る、
はい、はい、ですからその言い方したら Windows as a Service っていうような言い方して、Windows はもうタダで配ります、ただそれで動くサービスっていうのを売ってきますってことで、例えばオフィスにしてもオフィスをパッケージで買ってくるんじゃなくてOffice365っていうことで月決め契約をして課金をして使うっていうやり方だとか、
はい、
あとはクラウドサービスの Azure ってマイクロソフトのクラウドサービスがありますけどそれの課金制にしてお金を取ったりとか、あとはCRM のシステムとかあるんでそこで課金でお金を取ったりとかそういったことでサービスでお金を取るっていうふうにこうシフトしているんですね今。
なるほど。
ですからもう OS は無料にしてしまうっていう、プラットフォームはまず使ってもらおうっていう考えじゃないかなというふうに言われてはいます ね。
そうか、落ち着いて考えてみると例えば XP の時代が分かりやすいとは思うんですけど、
はい、
当時はまあ海賊版も横行していたわけでしょうし、しかも息の長い OS だったがために一回買っていただいたけどもその後10年 OS を買ってくれないっていう状況が、まあ、10年って適当ですけどあったわけじゃないですか、
はい、
そうすると確かに OS の収益はその1回分あるいは販売本数分のソフトの収益分は上がってるのかもしれないんですけど10年例えばですけどね10年っていうスパンにまぶされてしまうとじゃあどれほどの収益なんだっていうことですよね。でその間にずっとセキュリティアップデートとかなんとかは継続してやらなきゃいけなくてそこからはお金が発生しないわけじゃないですか。
はい、はい、そうです。
ああそれを考えるとそうか OS はまあ1回目は買っていただかなきゃいけないかもしれないけどアップデートは継続して、そして安全に で便利で使える OS ですよっていう状態をお客様に提供しておいて、そこに付随するさまざまなサービスを、まあ、最近流行りのサブスクリプションスタイルで課金買っていただいて、その毎月月の収入を確保していくみたいな感じなんですかね。
やっぱ方向としては、まあ、なんか業界がそういう方向にもなってまして、やっぱりマイクロソフトもそうしてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、サブスクリプション販売、まあ、話ちょっとずれちゃいますけど、
はい、
サブスクリプション販売って日本人にすごく向かないサービスだと実は思ってるんですね。
はい、
で、まあ、でも今ものすごく普及してきてるじゃないですか、うん、ビデオ視聴サービスとか、まあ、Hulu とかね、はい、Netflix とかいろいろありますけど、そういったものも多分当初の業界あるいはその関わってたユーザーが想像してたよりもはるかにユーザー数を伸ばしてきてると思うんですね、
はい、
で Office365 みたいな当然サービスも、私も今 Office を買ってますけど、
はい、
買ってますけどって言い方すごく変ですけど以前はやっぱりその何昔の一回買ったオフィスをずっと OS をアップデートしたとしても同じ古いオフィスを使ったりしてたわけですよね。
ああ、そうですね、
うん、でそういう方は少なくないと思うんですよ、
はい、
でも今は、まあ、あのサブスクリプションで買って1アカウントで2ライセンスというか2台分使えるので、私と奥さんの分で1台1台みたいな使い方をしてるわけなんですけど、
はい、
そうか、そう考えてみると非常にいいタイミングでビジネスモデルの転換を図ってサブスクリプション販売での収益を確保する体制に切り替わったっていうところなんですかね。
うん、まあ、本当にもうここあの CEO が変わったところもあって、
はい、
かなりもうビジネスモデルも本当にガラッと変わったっていう感じしますね。はい、
なるほどね、
はい
はい、じゃあまあちょっとそれは OS の、まあね、お金が確保できない以上サービスって継続できないと思うので、
はい、
あ、まあそういうところから収益を得てるんだなというのはよく分かりました。あ、はい、それから、まあ、もう一つ気になるのが Windows 8の頃からだと思うんですけど、
はい、
デザインの転換もすごく劇的に行われてきましたよね。
うん、だいぶ変わりましたよ ね
、はい、特に一時期はスタートメニューさえ捨ててしまったりとか、うん、あとはあの時代の流れとしてはこういろんな、可愛らしかったりとか現実のものをミニチュアライズしたような、ユーザーインターフェースのアイコンとかカーソルとかの作り方っていうのが流行ってた時代に、
はい、
まあ、これも流れに乗ってないんでしょうけどフラットなデザインに切り替えたところもありますけど、
うん、
このデザインの転換については木澤さん的にはどうですか。
このデザインっていうのをまずそのかなりマイクロソフトをデザインを Windows 8ぐらいそのちょっと前の Windows 本から見直しをかけてて、
はい、うん、
そのやっぱり基本的な考え方っていうのが機能というかまずユーザーの立場に立って余計なものを取り去ってしまいましょうって、まあ、クロムレスという考え方で、ただインターネットエクスプローラーもいろんなメニューがごちゃごちゃついてたのがほとんどなくなって本当に必要最低限のものだけになってしまって、
うんうんうん、
で見やすくするってことで、まあ、やっぱりあのデザインの流れかもしれませんがそのフラットデザインに移行してしまったとか、はい、そういうふうにあのかなりシンプルな方向で本当に使いやすいものを作ろうっていうふうに変わってきてしまったというところはありますね、
うんうん、
それがやっぱり代表されるのはその Windows Phone の、 あのタイルのようなアイコンだったり、
はい、
Windows 8のような画面だったりっていうのがあって、
うん
うん、あの 私ね個人的には Windows Vista のあのなんかコテコテとした、凝ったデザインの方が好きなんですけども、
私もですね、
やっぱりねなんかこうかっこいいっていうのが良かったんですけどね、やっぱり全体的にはこうシンプルにしようっていう動きになっていますね。
なるほど、今ちょうどあの収録に使ってるパソコンのスタートメニューを広げてるところなんですけど、はい、あのオフィスだけがフラットのペットしたアイコンが並んでて、
はい、
まあ、ドロップボックスもかな私の場合は。
あ、
他のところはあのただ元の通りのアイコンが並んでるだけなわけですよ。
はい、
うん、この辺のなんかそういう融和性というかね、他者もなかなか追従できないでしょうし、
うん、私も今スタートメニュー開いてみてそうだなと思ってますけどね、
うん、ただこのスタートメニューは、第A 弾だったと思ってはいるんですね、
うん、
あの今木澤さんこのお話聞いた通り、 やっぱりその Windows フォンとかとの融合、はい、これからタブレットとかそういうタッチインターフェースの端末が増えていくっていうことを未来に見据えたときに、マイクロソフトが Windows 10の、メニューのシステムとして、これ今までのスタートメニューでは要は2つの操作を覚えなきゃいけないっていう状況をユーザーに強要してしまうっていうところがスタート地点なんじゃないかなと個人的に思ってるんです、
はい、
でそれをこのタイルのメニューを搭載することで、パソコンではまあスタートメニュープラスタイルメニューというソリューションがあって、
はいはい、
で、タブレットとかあの携帯端末ではタッチメニューがメインになったソリューションがあるというのが、まあ、同じようにできるのが利点だったのかなとは思うんですけども、このあたりどうでしょう、
はい、あの確かにおっしゃる通りで、結局まずもうモバイルが主体となって、まあ、パソコンの時代が、まあ、続くでしょうけど、うん、やっぱり昔ほど これから伸びていくものじゃなくて、モバイル機器の方がタブレットとかスマートが主体になっていくんで、まあそういったところになるとやっぱりタッチインターフェース主体で、でやっぱりその今言われたようにその使い方が2つ分かれてしまうというよりは、もうできるだけ統合してまあシームレスに使えるっていう感じですかね、うん、そういった方向にしようとしたのがやっぱり Windows 8のやり方の一つだったんじゃないかなとは思ってますよね。
なるほど。今、まあ、Windows 8の頃からの挑戦が始まって、うん、ユーザーからのフィードバックも様々あって、うん、で私もあの自分のポッドキャスト番組の中でこういう風にあったら欲しいのになっていう、こう愚痴ったりしてたんですけど、結果今 Windows 10 の、 あのスタートメニューたち、あのタイルのシステムっていうのは結構こう折衷案で結果的にはいい感じになってきたなっていう感想を持ってるんですね、
はい、
この今の Windows 10 の UI は木澤さん的にはどうですか？
これね、あの結果的に今のを見ると頭のいい人がうまく考えたなっていう、すごいいい落としどころをつけたなっていう感じはしますね、
う
ん、
そうですね、うん、
ただやっぱりあのやっぱり Windows 8が出た時に、
はい、
あの今までのスタートメニューって本当に我々必要だったのかって話が一回議論として上がったんですね、
ええ、
やっぱり我々こうマイクロソフトの勉強会やってる時とか MVP の間でも議論とかになって、
はい、
でやっぱりその時のマイクロソフトの言い分っていうのが、スタートメニューって使ってる人ってほとんどいないんだっていうところで、ほとんど人がね 75% ぐらいの人が使ってないんですね、うんうん、
75% の人は何を使ってるの、はい、
つまりアプリの起動はタスクバーにアプリを登録するか、デスクトップにアイコンを置いてそこを起動するか、はい、あとファイルをエクスプローラーから起動するってことで、じゃあスタートメニューってそれほど使用頻度高かったのっていう話があったんですね。で言われてみるとですね、じゃあスタートメニューって本当に使ってるかなっていうと、私自身もそんなしょっちゅう開かないんですね。ただやっぱりあの普段使わないアプリケーションをこう階層って探し出したりっていう時だけは使ったり、あとコントロールパネルを出したりって時だけは使ってましたけど、
はい、
なんか言われてみると、あ、じゃあそこまでやって思い切って、じゃあスマートフォンやタブレットと同じユーザーインターフェースで一つにしていくんだなっていうところで、
うん、
Windows 8とか 8.1 が我々これはいいもんだっていうふうに一回言ったんですよ。で、はい、やっぱりいろんなところで勉強会で私はこれはいいもんですってポッドキャスト番組でも言ってかなり批判を浴びたんですけど、あのそういうふうになってで、私としてはその Windows 8のところでもっと突き詰めて変わったもんどんどん新しいもん作り出してほしかったところがあるんですけど、
はい、
ただここで Windows 10になってスタートメニューが復活しましたっていうと、ああちょっと残念だったなってとかちょっとあるんですね、
私
とし
ては、うん、なるほどね、
うん、
まあそうですね、今の木澤さんのお話を伺うと確かに私は実はスタートメニュー使う派なんですよ。だから
あ
の必ず OS を入れ直したりとかサインインストールしたりすると、必ずスタートメニューを元の状態に戻す作業がえらい大変で、あのフォルダ作って自分の使うアプリの、ね、アイコンをいっぱい入れたりとかってしてたもんですから、懐かしく思い出してましたけど、スタートメニュー使う派なんですね。であの今木澤さんの話聞いてて思いましたけど、スタートメニューを使う必要があってだということではないんだなっていうのはなんとなく今の説明で腑に落ちましたね。つまりその、エクスプローラーで階層を下ってっても、スタートメニューで階層を下ってっても、まあ、ほぼ同じようなことができると。ただエクスプローラーを下っていくためにはそれなりの知識が必要で、それをユーザーに求めないようにするためにスタートメニューという、まあ、ショートカット群があったんだろうなというふうに、
はい、
思いましたね。で 改めて今この Windows 10のタイルを見てるんですが、私が Windows 8とか 8.1 の頃に不平を鳴らしてたのは、
はい、
デスクトップにアイコンいっぱい並べてる人いっぱいいるわけですよ。
あ、はい、
でその使い方は正しいとは思ってないんですが、はい、ある意味実際のリアルのデスクトップの使い方と同じなわけですよね。
あ、そうですね、
うん、机の上に書類を重ねてとか、うん、文房具を置いてる人がパソコンの上でも同じようにしてるだけということで、原始的ではあるかもしれないけど直感的な使い方の一つのこう使い方なんだろうなという。反面私はそのさっき言ったスタートメニューを非常に整理したりとかしたいということで、デスクトップにもやっぱここにはこのアイコンが並んでてっていうのが欲しいタイプだったんですね。
あ、はい、
うん、で今のタイルのスタートメニューの中に入ってるタイルっていうのはそのデスクトップに物を並べてた人、それからいろんな方法で整理をして綺麗に使いたい人のどちらも受け入れられるプラットフォームなんだなって、まあもうね、インストールすれば勝手にここに入ってったりしてたわけですから、
そうです、はい、
ね、開けばここにあるし、で並べたい変えたい人は綺麗に並べれればまたやっぱりそこにあるしという、
はい、
でそれを使いたい時だけ開けるっていう、うん、なるほどね、うん、
ただやっぱりなんか商業的にこれがうまくいった、この考えが浸透したかっていうのは結果的には失敗だったっていうことになると思うんですよね。
ああ、そうですか。
やっぱりそのマイクロソフトとしてはこんなスタートメニューの今まで通りの使い方ができないものが Windows 8.1 で出てしまって、
うん、
企業としてはこれ受け入れがたいところがあったし、
うん、そうですね、
実際私もこう会社で私よりちょっと年齢が上の方からすると、あれはタブレット用の OS だってデスクトップ用には向かないから、うちの製品はまだあれ8は対応しないことにするとかね、
うん、
まあ、ちょっといろんな事情あったんですけど、そういうふうになんか勘違いっていうか、うん、そういうふうに思わされちゃうところがあって、
うん、
やっぱりマイクロソフトのこれも想像ですけど、こう営業サイド的にはスタートメニューは今まで通りつけてほしいっていうのがあったのかなっていうのがありますね、
うん、
で実際そのマイクロソフトの社員の方もう話聞いてると、いやー8はちょっとっていうような言い方されてる方何人かおられました。
なるほどね、
うん、
あ、まあでもあれですよ、おそらくそうでしょう、木澤さんのおっしゃる通りだと思いますよ。ただマイクロソフトが負けたのはタイルに挑戦して、そのタイルがスタートメニューの使い勝手から大きく違うことに対しての、デザインの導入の仕方とか、その踏むべきプロセスが間違ってたんじゃないかとかっていう失敗はおそらく一切なくて、マイクロソフトが負けたのは自らのシェアの大きさに負けたんだと思います。
あ、そうですね、
うん、結局はさまざまな年齢層の人たちがさまざまな現場で使ってて、それが今に至るもね 92% 使ってるわけですから、うん、
はい、
そのうちの例えば 6% の人に納得させればいいだけのユーザーインターフェースと、 92% の人が納得しなきゃいけないユーザーインターフェースってなれば、当然ですけどね、反感も強かっただろうなというところでしょうな。
さすがに9割も仕上がる OS ですからね。
ね、うん、マイクロソフト自らに負けるという面白いですね。
もう面白いです
ね。で、まあ、まあ、Windows 10の話は大体こう、あ、もう一つ忘れちゃいけないのがあります。マルチプラットフォーム戦略みたいなところなんですけど、
はい、
先ほどのお話で木澤さんから Windows フォンという話を伺いましたが、
はい、
で Surface の成功も当然あるので、マイクロソフトというのはこれまでのデスクトップパソコンに向けた OS だけじゃなくて、その他のさまざまな環境で使える、異なるタイプのデバイスに対してもこの Windows 10をっていう考え方でいたっていう、そこは間違いないですよね。
そうですね、間違いないですね、
うん、これはどうなんですかね、その、うん、過去からその Windows フォンから始まり現在に至るまで成功してるというのか失敗してるとなるのか、果たしてどんな感じなんでしょう。
内部的に動いてるっていうか、例えばこうプログラムを組めばいいとか、そういう仕組みをちょっと知ってるから言うと、はい、これはうまくいってるっていうふうに見えるんですね。はい、ユニバーサルプラットフォーム、ユニバーサル Windows プラットフォームって UWP って考え方で、1本アプリ作れば、はい、Windows フォンだろう、Windows 10モバイルだろうが、 サーフェスだろうがデスクトップだろうが、あとサーフェスハブって84インチぐらいであるでっかいホワイトボードみたいなやつもありますので、あれで全部で動くんですよね。あとは今日本でこの前会社向けに発売になったホロレンズっていうのも、
はい、
その UWP っていう風にがベースでソフト開発すれば全部共通して動くんですね。だからそういった意味ではうまくいってるんじゃないかなと思うんですが、じゃあ一方Windows 10 モバイルとかをみんな使ってるかっていうとちょっと厳しいところもあって、
そうですね、
うん、そうなると結局デスクトップだけの Windows だけがちょっと目立っちゃってるところがあって、全体的にじゃあうまくいってるかっていうとちょっとバランス的にまだ苦しいところあるのかなっていうふうに私は思ってますね。
なるほど。さっきの 92% の話に若干矛盾しますけど、私は iPhone ユーザーなんですが、
はい、
iPhone の、まあ、他のAndroid とかいろんなものと比べて、最近はそこはだいぶどこも差がなくなってきたように思うんですが、
はい、
ちょっと前だと iPhone の利点というのはやっぱアプリの多さって必ず口に出たと思うんですね、
はい、
でそれが、Windows のいわゆるストアアプリみたいなものだと、当然ですけど開発が遅れて、まあ、後発の参入で開発が遅れてるっていうのもあるし、開発者もまだそんなにそのストアアプリの開発を進めてないというかっていうこともあって、
はい、
アプリの特に日本語対応したアプリの数って少ないと思うんですよ。
少ないですね。
ただでも 92% もいれば そのパイはあるわけですから、本当はもっと活況を呈してもいいのかなと思うんですけど、その今の UWP の話も含めて、はい、この Windows のタブレットとか、まあ、Windows 10モバイルとか向けのアプリケーションの開発っていうのは全体的にどうなんですか？
開発するっていうところとマイクロソフトの支援っていうのは本当にすごくやっている状況ですけど、
はい、
じゃあアプリが充実してるかっていうと、意外とみんなそのストアアプリって、
うん、
落として使ったりって話はあまり聞かないところがあるんですよね、
うん、
だから木田さんもおすすめアプリなんですかっていうと結構決まったものしか使ってないところもあって、
うんうん、
やっぱりそこがやっぱり iOS とか Android に比べるとやっぱりまだ充実してないかなっていうところもありますね、うん、
それは今この例えば半年1年ぐらいもあまり状況変わらずってところですか？
うん、ちょっと残念ながら厳しいですね。
うん、
でやっぱりちょっとこれ昔の話ですけど、だって Windows Phone のアプリを作ります、はい、私もちょっと何本か作ってストアアップしましたけど、それの時のダウンロードすると、あとは他の方が似たようなの iOS で作ってると、
はい、
大体数が10倍違うんですね。10倍というか10倍ダウンロードの数が違うんですよ。
なるほど。
でそうするとやっぱ作る方も Android と iOS で作った方が、
うん、
そうじゃないと労力かけるわけにお金にならないっていうところもあって、
ですよね、
うん、ちょっと要は視野が少ないがゆえにって悪循環に逆にいってしまうっていう、うん、まあ、逆に今マイクロソフトはそこを開発系でまた次の手を打とうとしてる、まあ、今打ってるところなんですけどね、
うんうん、そうか。ストアアプリね、デスクトップで何本か落としてみたことはあるんですけど、結局は使ってないんですね。で、その時感じた違和感というか不満が、一つは結構サクッと落ちるんですよ。Windows って言えばね、はい、フリーウェア、フリーソフトがいっぱいあるので、
はい、
いろんな方が非常にこう高機能のフリーソフトを出してくれてますけど、でもそのフリーソフトはほぼ落ちないわけですよ。まあ、長い経験もありますし、
はい、
だその反面ストアアプリっていうのは結構サクサク落ちるんですね。
あ、
これが一つと、あと私の記憶なので今どうか分かりませんけど、結構他の、Windows のデスクトップアプリとかとの連携がしにくい、ファイルをエクスポートしてみた、エクスポートというかね、保存してみたりとかなんとかってことは基本的になくて、そのアプリの中だけで完結しようとするじゃないですか、
はい、
そうするとデスクトップになってもスタンドアローンで使わざるを得ないっていうところもあったりして、あとはまあ一番ショッキングだったのが、当初は全画面表示が基本だったんです。
そうですね、
ね、そうすると、はい、俺は Windows を買ってるはずなのに、このアプリを使ってる限りはあ Windows じゃねえかっていう一番の雰囲気が、はい、窓1枚しかなくなっちゃうっていう感じになってしまって、
あ、はい、
そこも結構ショッキングだったんですけどね。その辺はどうですか？
やっぱりそこの例えば Windows がほとんどそのマルチウィンドウが昔の Windows 1.0 の時代に戻ったんじゃないかって皮肉られるくらいだったんですが、やはりそこはやっぱりデスクトップタブレットならいい、スマートフォンならいいんだけど、デスクトップもこれで使わせるのか、例えばフル HD の画面がいっぱいいっぱいに出されてもっていうのがあって、それ途中からいわゆるウィンドウ表示に、でもできるように、むしろそっちが今中心になってるようになりましたね。やっぱり、だからそういったフィードバックはマイクロソフトもして変えてってはいますね。
なるほど、
はい、
そっか。まあちょっと残念ながら Windows 10モバイルとかは今もうねあまり流行ってはいませんが、ストアアプリとかその UWP 自体は別になくならないので、これからもいい進化をしてくれればいいなと思うばかりですけど、
本当にそこは力入れてますね、マイクロソフトは。とにかく UWP 作ってくださいっていうところ、だからマイクロソフトとしてはその UWP で、
はい、
Windows Phone でもサーフェスでも、それはサーフェスハブのでっかいやつでも、極端にすると画面の方とか条件やればラズベリーパイってワンボード コンピューターありますね、あれも UWP で作れば動くんですね。であれモニターとつなぐとモニターにもちゃんとウィンドウ出ますんで、
なるほど、
1個プログラム作ると、ラズベリーパイだろうがデスクトップウィンドウだろうが全部ほとんど動くって、画面のところだけちょっと条件変えて、例えば判定して今 Windows Phone だったら Windows Phone の画面にしようと、そういう切り替えもできるようになってますんで、
なるほど、
1個作れば全部の Windows 10で動くっていうところもあるんで、だからそこはマイクロソフトも推してるんですね。ですから、むしろそっちの方が重要で、みんなが騒いだスタートメニューって大した問題じゃないっていうふうな認識でいるみたいなんですね。
まあでも事実そうでしょうね。ユーザーインターフェースはね、決定的に使いにくいってことでなければあとは慣れていくしかないと思うので、
はい、
それよりもやっぱり今後の発展に寄与する機能があればね、そこを盛り上げていこうっていうのは当然会社としても正しい選択なんだろうなと思いますが、
やっぱちょっと一番の課題みたいな感じしますね。
そうですね、ごめんなさい、デザインの話でもう一個だけいいですか。
あ、はい、
どうしても避けて通れないというか強い強い不満はあるので、はい、ぜひはい、Windows にマイクロソフトにもフィードバックしていただきたいんですけど、
はい、
フォントなんとかなりませんか。
来た、
そのしかこればっかりはね、
これね
たまらんのですよ。
いわゆる漢字表示も、
はい、
いわゆる中華フォントで中国で使ってる漢字がそのまま出てきたりとかしてますよね。
あ、そうですか。
これは、だいぶマイクロソフトの方、日本マイクロソフトの方も本国の方に関係あってとかいろいろやってもらって、やっぱりフォント関係はいろいろ改善はしてる動きになっています。
今一番私が強く感じてるフォントの問題は、
はい、
まあ美しさとかもあるんですけど、
はい、
それよりもですね、なんて言うんだろう、ジラジラする時があるんですよ。
お、ジラジラする、
文字自体が。で、いろいろあちこち調べてみたら、
はい、
フォントの線が細すぎて、その表示がなんて言うんですかね、こうドットをまたいで表示されちゃったりすると、長い棒一本の垂直の棒に見えるんですけど、実はちょっとわずかに曲がってて、そのこっち側は左でこっち側は右でって、真ん中の本当はデータ上あるんだけど、うまくそのドットに収まらないところだけがなんか消えたんだか消えないんだか分かんないような見え方をするみたいな、そういうなんかちょっと醜さがあって、で、Mac はなんで綺麗なんだっていう、そのごめんなさい、ちょっと参照元の記事がもう忘れちゃったんであれなんですけど、してたら Mac のフォントはマイクロソフトのそれに比べてもう少し太いらしいんですよ。
ああ、そうなんですか。
そもそもだからレンダリングが直接美しく、はい、美しいから美しくないからとか、フォントフェイスのデザインがどうのとかっていう話もあるんですけど、
はい、
そもそもなんか線が細すぎるっていう。
ああ、そういうところなんですかね、
っていうのを見たことがあるんですけど、嘘か本当か分かりませんが、まあ今私は Windows 10のシステムフォントは使わずに Windows XP とか7なんかの時代のフォントに戻して使ってますけど、
確かにそういう切り替えるソフトもありますし ね
、
私もエクスプローラーはメイリオに Windows 7に戻してますね。そういうソフト使って、
木澤さんほどの人がそうするんですからみんなやっぱり不満感じてるんですよ。
うん、結構これはやっぱりでもすごくやっぱりいろいろ考えてる方は考えてるんですけど、まあ、なかなか。で私もまだ Mac 持ってますけど Mac 綺麗ですからね。
ね、私も一時期持ってましたけど、
はい、
うん、あの文句ないですよね。この点についてはもう 100-0 でマイクロソフトの負けですよ。
これは、うん、やっぱりでもやっぱりスティーブ・ジョブズさんが昔から言ったフォントっていうのは本当に力を入れてるっていうか本当にあの、うん、考えてってやってるとこっていうのは前から聞いてますんで、
うん、
あやっぱちょっと考え方の違いもこういうところ出てるのかなと思いますけどね。
そうですね、うん、まあ、あのそれでも使えないほどではないので我慢して使ってますがこの点だけはぜひ改善していただきたいところですね。
うん、あのむしろそういった意見って、はい、Windows 10になるとフィードバックっていうアプリがありまして、
はい、
自分の意見をどんどん書き込めるようになってるんですね。
私のパソコンにも入ってるってことですか？
はい、どの Windows 10にも入ってます。
へー、
ですからあのよくインサイドプレビューっつってテスト版はまあ私なんかやってますけど、それだけで話が出ますけど、普段のフィードバックもどんどんできるようになってますんで、今の話ってあの書いて、でそれをだいたい日本語で書いたのは機械翻訳されて本国のマイクロソフトコーポレーションの方が見ますんで、で結構その Windows 10のスタートメニューの改善だっていうのはそういったフィードバックを本当にしてやってますんで、あのよく私も木田さんマイクロソフトに言っといてよっていう方言われるんですけど、はい、あのもう本当皆さんこうマイクロソフトに直接言える仕組みになってるんですよ。
なるほど、
うん、じゃあ逆に日本人はそういうこと言わなくてマイクロソフトの外で文句言うんだけど、うん、俺たちに言ってくれっていうところもあるみたいで、まあ、それアップルもそうらしいんですけどね。ですから、
試しに送ってみます。
ぜひぜひあの皆さんでフィードバックをかけて、
そうですね、
日本で育てていきたいなと思います、
ね、ですね。結局泣いても笑っても使わざるを得ないんですから
そうです。
さあ、じゃあちょっと話をガラッと変えてですね、
はい、
Windows 10今に至るちょっと、まあ、歴史をつってもこの1年2年ですけども、さまざま多分皆さんにこう印象に残ってるシーンがあると思いますので、その辺をちょっと掘り下げていって、どうしてこういうことになっていったのかっていうところを考えていきたいなと思うんですが、まあね、一言タイトルをつけるんであれば強制アップデート騒動という言葉に尽きるなとは思ってるんですけども、
その話になりますね。
なりますね。木澤さん呼んだからにこの話聞かないわけにいかないんでまああの Windows 10がこれからそのローリングリリースのスタイルに切り替わって、Windows 10にアップグレードさえしてくれれば、この後のセキュリティアップデートとかメジャーアップデートは、マイクロソフトが面倒見ますよと、じゃあみんなでどうぞ Windows 10にというふうに、1年間キャンペーンを張りまして、
はい、
あれは7と8と 8.1 でしたかね。
そうです、はい、その3つですね、
はい、この3つの OS からは無料でアップグレードすることができますよというふうに、はい、まあキャンペーンというか貼ったわけなんですが、
はい、
単純にこの騒動の話は別にして、
はい、
Windows 7当時の Windows 7、8、8.1 を入れてたパソコンから、全ての人がスムーズに Windows 10にアップグレードできたわけでもないんですよね。
うん、結構ダメだった人が多いですね、
うん、私もダメだった人なんですが、
ああそう
です会社のパソコンと自宅のパソコンと、自宅はもう一台ノートパソコンを持ってるんで、ノートパソコンとあと実家の親父のパソコンと、
はい、
うちの嫁のパソコンと合計5台アップグレードをしなきゃいけなかったんですが、
はい、
素直にできたのは親父のパソコン1台だけかな。
ああそうですか、結構大変なことになっちゃいましたね、
はい、あとは、Windows 10をアップグレードする用意ができましたみたいなのが表示されて、
はい、
おじゃあするかと思ってピッと押したら、あなたのパソコンは Windows 10アップグレードするのになんか必要な要件を満たしていませんとか言われて、
あ、はい、
お断りをされるというのをずっと最初はあの知らずに、あまだダメなんだと思って、はい、そのまままた次やってたんですけど、いくら待ってもできないのでよく見たらそんな表示だったって感じなんですけど、
うん、
このあたりはやっぱりスペック上の制限が強かったんですかね当時は。
あの かなりあの Windows 7が動けば、
はい、
大体あのスペック的にはもう 大丈夫だったんですけど、やっぱりそれでもメモリの容量が足りなかったりとか、そういったところでやっぱり弾いてしまう、まあ、これはもうアップデートできないって判断をせざるを得ないケースはやっぱりあったと思いますね、
うん、と私の事例では、特定の何かソフトが入ってるのがダメで、
あ、はい、
何パーセントまで行って止まるってパターンもあったんですよ。
一番多いのはセキュリティ対策、ウイルス対策ソフトですよね。あれを一回アインストールしないとダメとか、アインストールしても厳しかっただとかですね、結構事前にそのマイクロソフトがこれが入ってるから外した方がいいよって案内も確か出したこともあったと思うんですが、それでもやっぱりうまくいかないっていうんで、私も何件か相談を受けたことはありますね。
そうですね、最初事情が分からず、その何パーセントかで止まっちゃう事象、事例が出て、3日ぐらいやり直した記憶があります。でもこれはもうダメだっつって、いらないソフトをとにかく全部インストールしてったら、ある時インストールできたという。だからまあ結構普通にアップグレードしたいなと思ってた方に対しても、まあ、若干さまざまハードルがあったのかなっていうところではありますけどね。
ちょっとなかなかうまく、例えば会社でもうまく、動かないってことがあるっていうのがあって、あ、家帰ってもこれかっていう方もね、結構困っちゃった方多かったみたいですけどね、
大変でした。で、まあそんなこともありつつ、いよいよ、まあ、アップ騒動に巻き込まれていくわけですが、
はい、
当時まああれは XP の人は関係ないですよね、結局はね、無料アップデートですからね。
な、関係ないですね。
はい、788.1 を持ってた方で、どうしても俺は Windows 10に行きたくないというふうに言われてた方が大勢いたのと、
はい、
行くか行かないかはまあ立ておいて、強制的にアップグレードするという報酬はどうなんだということに反対をしてた人たちが、
はい、
一定数いたと思うんですね。
はい、
私もまあアップデートしましたけど、あのマイクロソフトの強制的にアップデートする姿勢に対しては非常に当時は反感を持っていました。
はい、
この辺はどういう経緯であんな風になってしまったのかなという。
あ、そうですね、私は基本的にその OS はどんどん新しいものを入れていった方がいいって考え方、まあ、ちょっと仕事のマシンとなるとちょっとまたいろいろ別の事情がありますけど、個人でもってね、やった方がいいっていう考えではいたんですけど、
はい、
まあそれはさっき、そういうメッセージが出てきて、キャンセルをしたいんだけど、したと思ってんだけど、それがまだキャンセルになってなかったっていう、非常に分かりづらい、インターフェースがあったんですよね。
そうでしたね。
それが逆にキャンセルってやったはずなのにまだしつこく言ってくるってことで、それがすごく強制っていう言葉が出てきてしまって、みんなの批判を浴びたんじゃないかなと思っています。
そっか、そこですね。
そこらもちょっと分かりやすくすればよかったんだけど、多分、これ想像ですけど、マイクロソフトとしても何とかして上げてもらう方法を考えた上でああいうのを作ったのかなと思うんですよね。これ聞いてたら怒られちゃうんですけど、そういったところもやったんだけど、結果的にああいうことになってしまって、例えば×ボタンを押したんだけど終わったと思ったらまた来るだとか、
確かにイライラしますよね。
であんまりひどいんで、あれ消費者庁が解説のドキュメントを作ってみんなに配ったんですよね。あの解説がすごく良かったって、すごいマイクロソフトの評判が あれ作った人すげえなって、分かりやすいなっていうところがあったぐらいで、そんぐらい騒ぎになりましたね。
そうでしたね。確かに、今冷静に振り返ってみると、一番の問題は強制アップデートを、強いられたということよりも、今木澤さんがおっしゃった通りで、アップデートは推奨されるように画面が表示されるんだけど、キャンセルのしようがなかったとか、分かりにくかったっていうところが一番その反感を買ったところなんでしょうね。
そうです、
そうか。で、その騒動は6月2016年6月の10日、日本マイクロソフトが、はい、行った Windows 10の日の、はい、記者説明会で私の中ではピークに達します。覚えてらっしゃる方も多いんではないかと思いますが、マイクロソフトが毎月10日を Windows 10の日としたんですね。
そうです、キャンペーンをそういうふうに貼ったんですね。
で、この2016年6月10日というのは、その Windows 10の日に合わせて記者の方を招いて、 説明会をしようという、別に Windows 10のアップグレード問題の話をしようと思ってたわけではないんですよね、はい、
そうです、そうなんです
ね、
はい、
ああこれは北尾さん会見の様子って覚えてらっしゃいますか。
そうですね、あの 現場にはいなかったんですけど、ね、そういったニュースをというニュース記事でそれを見ました。
うん、なるほど。で非常に印象的だったのが、Windows and Device 本部長の三上さんという、
はい、
まあ綺麗な女性の方なんですけど、
あ、はい、
が非常に鮮やかな真っ青の Windows 10のロゴが入った T シャツを着て出てきたという、はい、ここにあのすごく多分その、まあ、当時取材に行ってた報道関係の方たちとマイクロソフトの温度差、引いてはまあ一般視聴者とマイクロソフトの温度差みたいなのを強く象徴するのがあの T シャツだったのかなというふうに振り返るんですが、
この三上さんって、これ業務執行役員で今言われて Windows & Device 本部の本部長さん、
はい、
でまあ日本のマイクロソフトの Windows の、まあ、トップに近いですね、私も直接お話したことないんですが、いろいろお話を伺ったことあるんですが、確かにおっしゃる通りあのブルーの T シャツを着て、
うんうん、
であのブルーっていうのはそのマイクロソフトの Windows 10のカラーなんですね、
うんうんうん
うん、であの時は、もう一方のマイクロソフトの方とかと別の機会でも平野社長もですね、
はい、
あのブルーの T シャツを着てブルーの車に乗ってキャンペーンやったりとかしてるところがあって、
平野社長ってあれですよね、
はい、
昔のスーパーマンみたいな感じの、
あ、そうですそうです、
あの人日本人なんですよね。
そうです、あの顔立ちは外国人っぽく見えるんですけど、ね、ちゃんと北海道出身のですね
、イケメンな感じの、はい、
もうすごい背の高い方です
。うん、はい、すみません。
あの、で、まあ、この日はそういった T シャツっていうのはそのキャンペーンの一環として、あのということで、他の機会でもやっぱりあの T シャツを着てキャンペーンとして、うん、ピタシミヤスクってことで出てたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、たまたまこの6月10日っていうのはそのそういうあの強制アップデートっぽいような話が出てた最中なんで、
はい、
やっぱりあの話題を出さざるを得なかったと思うんですね、
うん、
で結果的にそのキャンペーンのこうみんなに広めますっていうフレンドリーな立場の場なんだけど、あの話題が結果的に出てしまったんでああいうことになってしまったのかなと、
ね、
か
その事情を知らずにあの画面だけをテレビで見せられると、うん、なんでこの人たちはこんなご陽気なんだっていうふうに思われて、
そうなんですよ。ですから多分あのマイクロソフトのプロモーションの方がこの T シャツ着てやってくださいって言ってるんだって、うん、別に T シャツでいいやっていうつもりは全くなかったと思うんです ね、
ね、
あの別の機会でもその平野社長もちゃんと説明するときはやっぱり日本スタイルでちゃんとスーツを着てきちんと説明をしているし、この三上さんとかと別の機会ではもうスーツをビシッと着てちゃんとしっかり説明されてますんで、
似合いそうですねこの方スーツ、
いや かっこいいスーツ
かっこいいですよね、
何度かご明確しますけど、ですから結果的にあのそういうふうなふうに見えてしまったのは残念ですけど
ね、
う
ん、あれはでも、うん、報道陣の悪意も強く感じますけど、
はい、
あのタイミングも悪かったなというあの残念だなというふうに思いますが、
うん、
うん、でまあ、まあ、まあいろいろあったものの、はい、Windows 10のアップグレードが行われで、いろいろあったもののアップデートの無料サポート期間も終わり、
はい、
まあ、事態は収束をするということになるわけですね、
はい、ところがそのアップデートが終わるって時に、
はい、
いや もうすぐ無料のアップデートが終わっちゃうっていうことで、で慌てて今までアップデートしなかった人には一斉にアップデート始めてうまくいかない、うん、いかないって言い出したってことがあって結構面倒見てる人が大変でしたね。
な
ので1年間余裕あったんだからさって言いたいところなんですけど、やっぱり
やっときなさいよって話ですけどね。
で例えば来週から有料になりますって、なんでアップルはただなのにお前ら金取んなかって怒り出す人まあちょっと予想してたんですけどね、
うん、ちょっとでもうんざりしますね。
そうです、だからあの7月末っていうのはそういう騒ぎもちょっとありましたね。
なるほどなるほど、はあ、はあははあ、でまあマイクロソフトが Windows アップグレード、Windows 10へのアップグレードを強力に推し進めた背景っていうのはやっぱりあのきちんとあって、あのこの背景をきちんと把握しないとやっぱり Windows 10のおさらいにはならないなと常日頃思って、まあ、以前の電気屋ウォーカーでもちらっと話はしたんですが、
はい、
やっぱりその先ほどの話にちょっと多分今日のキーワードになるんでしょうけど、 その 92% のシェアを持ってるっていうシェアにマイクロソフトは常に負けてきたと思うんですよ、言葉をその飾らずに言えばですね。
逆に足かせみたいな。
そうそうそうそうですね。で、うん、一番大きなところはやっぱりその驚異の歴史的な長寿命 OS となってしまった Windows XP の時代があって、
はい、
でそれの成長、まあ成長というか衰退というか、その歴史が年を重ねるごとにそのインターネットが非常に普及を今度してくるわけですね、
はい、
でインターネットの普及に合わせて当然ですけども、ウイルスとかそういうボットとかマルウェアみたいなのが成長してきて、加速度的にそのパソコンがさらされる危険度の度合いっていうのは高くなってきてると思うわけですよ。
はい、そうですね。
でその状況に対してマイクロソフトは 92% のシェアを持っていて、その XP に対してアップデートしてくださいねとかいろいろ言ってるものの、その XP が潜在的に持つその問題の大きさみたいなのは当然過去の OS ですから、
はい、
パッチを当て続けられることができない、その穴を全て埋めるわけにはいかない、は
い、そうです
ね。で、はい、その状況は当然 XP が勝っているところなんでしょうけど、その後の OS にも当然あって、だからしかるべきところで OS が新しい OS に切り替わって、で、まあ、その切り替わった際には今まであったような基地の問題が対処されてて、なおかつ今後の問題も少なくなってるっていうサイクルを繰り返していかないと、
はい、
その OS が持つ潜在的なリスクみたいなのを小さくできないところにあると思うんですよ。
その通りですね。プログラムの作り方もそのセキュリティに対応したプログラムの作り方って変わってきてます、
ね、なるほど。
やっぱり古いスタイルのままをいつまでもっていうのもあると思うんですよね、
うんう
ん。まあ、あとはそのやっぱり古いものをじゃあいつまでも面倒見続けられるかっていうところがあると、うん、やっぱりそこはもう無理な話だし、
うん、
その例えばこれマイクロソフトもアップルもそうなんですけど、事前事業してるわけじゃないんで、
うん
うん、やっぱりどっかで線を引かないといけないんですよね。
そうですね、
うん、
でこの
はい、
あ、ごめんなさい、今回の Windows 10のアップグレードっていうのは、まあ会社としては当然利益を追求してて、あんな真っ青な T シャツ出てきてキャンペーンもあって一生懸命頑張ってましたけど、マイクロソフトはその業績を良化したいとか、その今後の未来のために、会社の発展のためにって言った考え方と多分おそらく同程度、あるいはもしかしたらそれよりも重いウェイトを持って、その旧バージョンの OS をできるだけ一掃してしまいたいっていうところがあったと思うんですね。
そう、その通りです、ね、うん、
でそれはおそらくその利益追求とかではなくて、彼らにとっては社会正義、社会的責任の一つとして旧バージョンの OS を一掃しなきゃいけない立場にあったと思うんですよ。でこれはその例えば XP を使ってるパソコンがウイルスに感染したからって、それは当然マイクロソフトの責任にはならないわけですよね。
ならない、言われちゃいますけどね、
はい、うん、今は言われちゃいますけど言われちゃいますけどでもマイクロソフトの責任じゃないですよね、
はい、
ただその自分たちの責任じゃないから、昔のもうね、あの対応が終わったような OS をいつまでも使い続けてるあなたが悪いんでしょって言ってしまったとしても、
はい、
その XP を搭載してウイルスに感染するかもしれない可能性があるパソコンが世界に例えば1億台あったとしたらですよ、
はい、
1億台から一斉に例えば次の全然関係ないところにこう攻撃が始まってしまったりとか、
はい、1
億台の中からなんかすごい重要な機密が漏洩してしまったりとかっていう、はい、その次の犯罪を生みかねない土壌を育ててしまうことになるわけですね。
だからそのあ、ね、あの悪の片棒を担いでしまうというか、うん、そういうことになってしまいます、ね、
そうそう。だからこのタイミングで何もお金をくださいって言ってるわけじゃないから、新しい OS にアップデートして今までやったものとか、その要は XP は当然今回直接関係ないですけど、 XP のような過去の OS の使うのやめましょうよということを大体的に打って出る必要があったのかなっていうのが、まあ個人的な感想なんですが、うん、ねえ、どうなんでしょうね。
いやでもやっぱりそこはそう思いますね、私もね、
うん、
やっぱりその商業的にっていうか、そのいろんな今後出てくるアプリケーションをそっちの Windows 10の目指す方向に持ってきたいっていうのもあるんでしょうけど、そこらのセキュリティ的な対策っていうか、
うんうん、
逆に人に迷惑をかけてしまうものになってしまうんで、それをやっぱり野放しにはできないっていうのもあったと思います ね、
うん、最終的には Mac だったら感染しなかったのにって言われたらね、マイクロソフトだって不本意というか、うん、そうじゃねえだろうって言いたいところですよね。
ね、と言ってもじゃあ直せよって言ったって、じゃあそれを昔いつまでもやっていけますかって、うん、マイクロソフトでそれだけのリソースがありますかって言うと、そこはもう無理な話なんで、
ね、
はい、
あ、まあそういう意味で Windows 7はちなみにサポート期間はいつまでですか。
2020年かな、何月かちょっと忘れちゃいましたけど、
はいはい、じゃあまああと2年余り3年ぐらい、はい、機会があるわけなんですけど、 Windows 7 48% の皆さんもね、
うん
うん、
これまた Windows XP みたいに一騒ぎあるんじゃないかなとは思っちゃうんですよね、うん、
ちなみにあれですけど、あの XP の話を何回もしてしまったので、XP についても一言言っておきたいんですが、はい、あの XP から、まあ、7ないしはそれ以上に新しい OS へ切り替えられない方っていうのがまだ一定量いるわけですよね。
はい、
まあ、7からでも同じなんですけど、
はい、
これはあの、まあ、日本の企業体質っていうこともあるかもしれませんし、XP が異常に長い OS だったっていうことの後遺症かもしれませんけど、
はい、
自社でお金を払って自社のために作ってもらったさまざまなソフトがあるわけですよ、
はい、
例えば会計のソフトであったりとか、うん、はい、在庫管理のソフトであったりとか、
うん、はい、
これが XP にしか対応してないから XP をやめられないっていう人はいるわけですよね。
いや、多いと思います ね、
は
いはい、
でもこれもやっぱりその自社のリスクを管理するという意味で、ね、あのネットにつないでないから大丈夫っていう考え方で XP でしぶしぶ使ってらっしゃるんだと思うんですけど、
はい、
これも例えばじゃあ USB でデータコピーしようかしらっつって、他のパソコンでは全然対策済みのウイルスが入った USB を XP のパソコンにズブッと挿してしまった時点で、一番その会社の中で大事な情報であるはずの会計のデータとかその在庫管理のデータとかが侵されてしまったり流出したりする可能性があるわけじゃないですか。
その通りです、
ね、
ネットワークつながってないから大丈夫ってことはないんですよね。
絶対ないですよね。
そうです、はい、
うん、なのでそうすると今度はその会社の責任としてその XP にしか対応してないそういったソフト群をお金を払ってアップグレードしなきゃいけないという別な問題としてこれもあると思うんですよね、
はい、
うん、高度経済成長期だったらいくらでもお金かけていくらでも、ね、うん、アップデートできたんでしょうけど、今これアップデートすると40万ですとか50万ですとかって言われた時に、はい、ねえ、まあ、で動いてるしなみたいな。
そう、そういう買い物ならばいいんですけど、やっぱりあの自分で作っててそれを直すにすごく膨大な開発費が発生するとかになると難しいということで、いや、やっぱりそういった問題はもうかなりの数があるんじゃないかな。
そうでしょうね、アップグレードと対応できないので一からですなんて言われたら100万単位でかかってくるわけですからね。
そうですね、だその影響範囲がとんでもなく広い場合も中にあると思うんですよね。
ああ、そうかそうか、そうか、会社規模にもよるんですね、うん、そうか。
それはやっぱり聞きます。あの昔のビジュアルベーシックの 6.0 を使ったアプリケーションがあってっていう、はい、本当その時期に作ったのたくさんあるんですけど、
はい、
それをどうしようかっていうのはやっぱり勉強会に私もこう来てると何人かが、いや実はそれですごく悩んでてって方が結構多いですね。
そうですね、
これはやっぱり本当に深刻な問題ではあると思います。
うん、そのこの辺が今後も、まあ、Windows 7もしっかりですけど、そういったそのシェアが Windows 10ないしは最新の OS がシェアを伸ばしていくためにはこの辺も課題になってくるなってところですね。
大きいです ね、
ね、
だからそのマイクロソフトの古いシステムから移行するにはどうすればいいかっていうことを一生懸命案内出したりとか技術情報出したりとかしてますけど、
うん、
まあまあそう簡単にはいかないですね。
ですよね、
難しい問題ですね。
ですね、
はいはい、
なるほど、分かりました。
はい、
ではまあ過去を振り返ってきたわけなんですが、まあ、今に至ると Windows 10は有料で買わなきゃいけない OS にきちんとなってますし、
はい、
でさらに買ってもう使ってる人についてはもう頻繁にアップデートが行われてということで、はい、現在は非常に、いい OS となっているんではないかなと。次の、まあ、次世代の XP を担えるぐらいのこう感じになってきた雰囲気を感じなくもないんですが、
はい、
ちょっと Windows 10の現在についておさらいをしていきたいんですけども、
はい、
まずその今言った日常的なアップデートというかセキュリティ対策とかそういったものについては、はい、これは通常の場合は自動でこうやってくれるようになってるわけですよね。
はい、その通りですね。あの、うん、普通の Windows アップデートは セキュリティパッチの毎月やってます、うん、それは普通に当たってますね、
はい、しかもあれですよね、最近はあの作業中に突然知らないうちにあの再起動しますみたいな表示が、はい、で出てだいぶぶち切れてましたけど昔は、はい、最近はそういうこともなくなってきたんですよね。
今の新しい Windows 10になるとそこら辺のタイミングは調整できるようになってきています、ね、
これなんで今までしてくれなかったんだろうって思うぐらい非常にいい機能ですけど、
はい、
何でしたっけ、アクティブ時間でしたっけか、
そう、
設定できるんですよね確かね、はい、
本当再起動していい時間だとか、うん、あとはその期間をちょっと延ばせる時間機械というのは今度乗ったりしますから、はい、そこは結構うまく運用できるんじゃ、うん、なんじゃないかなと思いますね。
私のところもつい昨日一昨日かな、あのアップデートの準備ができたんですけどって突然こうウィンドウが出てきて、
はい、
何もしないんならこのまま再起動するけどって、この時間でダメだったらアクティブ時間の設定を変更してねっていうふうに初めて言われたんですけど、
ああ
こんなことまで聞いてくれるんだと思って、うん、で結局自宅に帰って使うパソコンの時間って、まあ、その夕方から夜まで結局いつ作業してるか分かんないので、
はい、
ダメじゃんと思って全部こうアクティブ時間にしてそこでは再起動しないでねっていう風に設定してみたんですよ、
はい、
じゃあいつアップデートするんだと思ったら終了ボタンを押した時に更新してシャットダウンってちゃんと出たので、
はい、
あこれでいいのねっていうことで、無事アップデートをしましたけどね、
はい、
うん、この辺はだいぶユーザー、この辺もやっぱりそのフィードバック多かったんでしょうね。
ですね、相当、うん、あったと思いますね、
うん、
この辺は。
なるほど。で逆に、つい多分間際に迫ってるんでしょうけどメジャーアップデートについて、
はい、
もう伺いたいんですが、
はい、
まあ、今までノベンバーアップデートがありアニバーサリーアップデートがありということで、
はい、
次は何でしたっけ。
これはクリエイターズアップデート。
クリエイターズアップデート、なるほど、
はい、
中身を詳しくお伺いする前に一つ聞いておきたいんですが、
はい、
私今までなんとなくアップグレードしてきましたけどこのノベンバーアニバーサリーそして次来るであろうクリエイターっていうのは、
はい、
インストーラーをダウンロードするタイプのアップグレードになるんですかね、アップデートになるんですかね。
これは普通の Windows アップデート、メニューから機能で、更新とセキュリティっていうメニューがありますから、
そのままいけるんですか？
Windows アップデートで、はい、いきます。
ああ、そうですか、
はい。
何かアニバーサリーの時は結局、インストーラーというか、なんかサブンパッチみたいなのをダウンロードさせられたような記憶があって。
ああ、そうでしたかね。
うん、
基本的には、これの更新だけで。
大丈夫なんですね。
ですですね、
あ、それはよかった。わかりました。はい、で、クリエイターズアップデートですけど、大体今回はどういう大まかに言うとどういう内容のアップデートになるんですか。
これはやっぱり新しいデバイスの、まあ、ホロレンズっていうのはまだ出始めますけど、はい、例えばその 3D 的な話で、あとゲームだとかそういった機能の強化だとかですね。
うん、
あとは例えば今まであったペイントってお絵描きソフトが 3D でペイントができるようになったとか、まあ、そういった表だったところもあるし、あとはユーザーインターフェースの、まあ、強化をしてるとかですね。あとは本当に細かいところの使い勝手を向上させるってところはありますね。
あ、じゃあまあ大幅な変更というよりは機能の追加と修正が入っててっていう感じなんでしょうかね。
ただやっぱり相当そうですね、ちょっと私もここ整理できてないんですけど、相当使い勝手が上がると思います、うん、私はそのインサイダープレビューってことで、まあ、何台かあるパソコンのうちの1台を定期的にこう更新して先にこう見て評価してレポートしたりするんですけど、はい、それ見るとすごく使いやすくなってるっていうか、早いとこアップデートしたいなっていう機能もなかったりです
ので、じゃあこの辺の詳しい情報はこの後配信されるデジタル生活の方で皆さんフォローアップしてほしいですね。
ちょっとねこれをそろそろ整理しないとまずいぞってみんなで言って
そうですね、
まあ、また整理してまた勉強会で話したりとか、うん、まあ、番組で話したりとかしたいと思ってますけどね。
いつ頃の予定とかっていうのはまだ出てないんでしたっけか。
おそらく3月終わりから4月上旬じゃ初めじゃないかって言われていますね。
なるほど。
でこれバージョン番号っていうのが振られてて、
はい、
出る月の番号まで例えば、ノベンバーアップデートっていうのが 2015年の11月で1511ってバージョン番号がついてて、
はい、
で去年のアニバーサリーアップデートは2016年の7月、まあ、8月2日に出たんですけど、1607って出てまして、で今度の今テスト版では初めて1703っていうバージョン番号が表に出てきましたんで、3月中かちょっとはみ出て4月の頭ぐらいになるかなっていうふうには言われてはいます。
なるほど、
ええ、
じゃあ楽しみに待っております。
これは楽しみにしてもらっていいと思います、ね、
なるほど。あとはまあ Windows 10を語る上でアップデートの話は今しましたから、そうか、あとはまあアプリとか IME とその他 今の Windows で組み込まれている細かい、まあ、昔のバージョンとの違いなんかについてもちょっとおさらいしておきたかったんですが、
はい、
まあ先ほどあまりいい評価をしませんでしたけど、ストアアプリの現在はまあ今のところもっていう感じですかね。何かこう、まあ変化ありました？
変化というのはあんまり、うん、そうですね、ストアアプリだけに注目するとちょっとない、
なるほど、
ないつつあるんだけど、
あ、うん、じゃあストアアプリは一旦置いて UWTP の方に注目してくれよってことですね。
うん、それとあとそのマイクロソフトがその最近の傾向で、
はい、
もう Windows にこだわってないんですね。
うん、うん、
あの本当に iOS のアプリだとか Android のアプリっていうのも出すんですよ。
ああ
、まあ、その中でそのちょっと前に私手を打ち始めてるって言ってるのが、
はい、
そのこの前あのビジュアルスタジオって開発環境がつい先週発表に新しい2017っていうのが出たんですが、
はい、
その中にあのザマリンっていう、まあ、開発のプラットフォームがあって、これを使うとですね、その今までその Windows のプログラミングを使ってた .NET フレームワークのライブラリとか、
はい、
C シャープって言語を使って、
うん、
iOS とか Android とか Windows の UWP のアプリを共通のコードでプログラムでかけて、ちょっとした違いのコンパイルのちょっと分けるぐらいで、
うん、
共通して動かすっていうのものが作れるっていう環境に持ってったんですね。これがそのマイクロソフトの言うAny Developer, Any App, Any Platform っていう標語を出してるんですけど、そういう方向になってるんで、ですからそれも含めてあのストアアプリとか UWP も充実させて、こうしかも iOS でも Android でも動かしておぜっていう方向になっていますね。
なるほどね。
あの非常にその興味深かったのが去年ですかね、あのコネクトっていう、まあ、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスがあって、
はい、
そこであのマイクロソフトの方が、まあ、アップルの WWDC みたいな感じでこう説明をするんですけど、
ええ、
冒頭出てきた画面が MacOS なんですね。
お
でブラウザーは Chrome を出して、
ええ、
その Linux でもあのアプリケーション使います、 Android でも Apple でも使えますっていうことで、どんどん紹介してで、マルチプラットフォームで作れますよって紹介をしてって、
はい、
みんなも夜中こうその映像をストリーミングで見てたんですけど、
ええ、
途中まで来てみんなハッと気がついて、あれ Windows 一度も出てきてないなって
そこまで、
ええ、ですからそのマイクロソフトはなんか、うん、なんかだいぶ変わってきてるとなって、やっぱり社員自体も驚いてるくらい変わってるってところがあるんで、
なるほどね。
だからその UWP っていうのは例えばその Windows Home もどうなったって言われ方をよくするんですけど、それも UWP で動くデバイスの一つであります。だから全体やってるから Windows Home も継続してやってるよってことで、なんかマイクロソフト自体がこうみんなの思ってる方向よりもっと広い範囲で、
なるほどね、
盛り上げていこうかなとしてるんじゃないかなと思いますね。
うん、面白いですね。開発環境はもう Windows に寄せてしまって、そこから他のプラットフォームのもの作れるってなればね、当然一番最初のその何ですか、あの場所を提供していくっていう意味での Windows 10っていうか Microsoft OS という部分では、うん、同じ方向を向くわけでしょうからね。
はい、
うーん、なるほどね。
はい、
あとあまり私には関係ないところですけど、はい、Linux コマンドが使えるようになったりとかっていう変更もね、いろいろあったわけじゃないですか。
はいはいはい、
そういうそのやっぱり Windows 10なのに Linux コマンドが使えるとかっていうところも今の流れと似たような雰囲気なんですかね。
今の開発系の話と同じですね。
で
これ Linux バッション Windows っていうことで、
はい、
まあ Ubuntu ですね、 Linux のディストリビューション、はい、あれそのものが Windows のサブシステムとして動いてしまうんですね、仮想環境じゃなくて。でただ目的がそのじゃあ Linux として使いましょう、じゃあサーバーとして使いますかっていうとそうではなくて、開発する人のために用意しましたっていうものなんです。 ですからこれ使うためには Windows 10を開発者モードっていうのに切り替えなきゃいけないんですけど、
あ、そういうのが必要なんですね、
はい、で、そうですね、で、目的はそのユニックス系の開発のツールってたくさんあるじゃないですか、
はい、
Git だとかなんとかってもう昔からのあるユニックスのいろんな歴史のものがあるんで、それをじゃあ Windows で動かすって言って今まで結構そのユニックスのシミュレーター入れたりとか苦労してたんですけど、いや Linux そのものを動かせるようにしちゃえよってことで、他から持ってきたやつがそのまま使えるんです。
なるほど、そういう意味なんですね。
はい、だから Mac でユニックスのコマンド使って慣れてる人、 Linux でユニックスのコマンド使って慣れてる人もじゃあそのまま Windows 来てください。
はあ、なるほど。
だからあれ聞いた時はマイクロソフトはやっぱり相変わらずしたたかだなっていうふうに思いました。
やっと意味が分かりました。じゃあ一般ユーザーにはそれほど効果はないんですね、
う
ん、
そうですね、開発者には嬉しい。
なるほどね。
でやっぱりその面白いのはその Linux を無理やりなんか持ってきたんじゃなくて、はい、Ubuntu を使ってるカノニカル社っていう会社と協力をして組み込んでるんですね、うん、
へえ、面白いですね。
で本当その Linux の動きをするのを変換して Windows でこういう風に変換してまた Linux の画面に戻すとかっていうことをやってますんで、本当にマイクロソフトってみんなと仲良くやる会社になっちゃったって感じしますね。
なるほど、
はい。
まあ、一時代は多分どこのメーカーどこ の、ね、製品になって自分のとこで囲い込むことが戦略の基幹にあったと思うんですけど、多分時代が変わってきてそうやってると共倒れというか自分だけがこう衰退していくっていう雰囲気に なってきてるんじゃないかなと思うんですね、どんな商品を見てもね。
だから、まあ、はい、だからマイクロソフトも中にはそう自分たちが負けたっていうことも中にあるわけですね、うん、だから負けは負けで認めて、うん、そこでどう切り返すかっていうのはこの 1,2 年の動きで、
なるほど、ね、
恐ろしい会社だなっていうふうに思います、うん、私もね
確かにそうやってみるとそうですね、そんな中そんなマイクロソフトが負けてるもう一個の部分があると思うんですが、
はい、
まあ、今までも何度も出てきましたけども Windows 10モバイルですか、
うん、
木澤さんの Facebook とかを見せていただいてると、
はい、
3つに1つぐらいはニュアンスネオの話が出てくるんですが
そうです、そうです。
ただ残念なお知らせもあったようですけども、Windows 10モバイル搭載じゃなくなったというか、
はい、はい、そうですね、来月発売、あ、もうちょっとで発売かな、ニューアンスネオリローテッドっていう新型が出るっていうことで、まあ、実はこちらの iPhone のケースとかの有名なトリニティっていうメーカーが作られていることで、はいはい、実際こちらの星川社長と直接お話を何度かさせてもらったこともあって、実は勉強会に来てもらってニューアンスネオの登壇してお話しいただいたこともありました。
なるほど、なるほど、
うん、でやっぱりすごいこうものづくりにはものすごい真剣に取り込んでるって方はすごい熱意を感じる方で、
うん、
逆にその星川さんと話したんで実は私バイホームビジョンを買おうと思ってたんですけど、もうそれ買うのやめてニューアンスネオにしたくらい
せっかく、
うんうん、ただやっぱりそうですね、ちょっと残念なのがやっぱりあれだけニューアンスネオって他の Windows フォンと全然作りが違うんですよね、他のやつと OEM で買ってきたものなんですけど、ニューアンスネオはこだわりを持って本当に作り込んでるんで、ただあれを Windows フォンで Windows 10モバイルじゃなくて Android にしてくれっていうのが、ニューアンスネオ欲しいって人の 95% が Android にしてくれって言われたって言って、まあさすがに商売やる上では仕方ないのかなっていう、
仕方ないですね、現在日本国内で正規に入手できる Windows 10モバイルデバイスっていうのは何個かあるんですかね。
あ、そうですね、たくさんある、10種類ぐらい、10種類以上あると思います。
あ、じゃあ想像してるよりはあるんですね。
はい、うん、マウスコンピューターも出しますし、
はい、
法人向けっていうことではソフトバンクがレノボの Windows 10モバイルの 503LV っていうのも出してますし、あと au は HP の Elite 3っていう、あ、Elite X3 って最高峰のモデルを法人向けに出してるし、あとドコモはバイホームビズを法人向けにちょっと取り扱うとか、
うん
うん、もちろんニューアンスネオも継続して Windows 10モバイルのやつは出し続ける、まあ、どっちかというと法人向けだってことでやるみたいですけど。
なるほどね、
うん、
最近全然まあiPhone ユーザーですし Windows 10モバイルにはそもそも興味がないので、
はい、
全 全く買おうとか買う前とかこれはいい商品だとか悪い商品だとか全く思いもしなかったんですけど、最近実は Windows 10 モバイルはもしかしたら日本向きのデバイスなんじゃないかなって思うようになってきたんですよ。
はい。
で、あの今までその会社で買っていただいてたタブレット端末も当然ですけど iPad、まあ、今 iPad mini ですけど、
はい、
iPad mini を用意してもらって、で、こうセールスとか出かけていったりする時の資料説明とかに使ってるんですが、
はい、
やっぱビジネスのに限って言えばですよ、
はい、
扱う書類は Word か Excel か PDF だし、
はい、
で動画も当然普通に再生できるわけですけど、
はい、
今データベースをアクセスで組んでまして、
はい、
うん、でアクセスで、ね、データベース持ち歩いて、まあ、パソコンに入れてなんとかっていうとちょっといろいろセキュリティ面でありますけど、まあ、タブレットの中でもし完結できて、うん、その閲覧専用の状態でこう出してあげることができれば、まあ、タブレット Windows だったらアクセスそのまま動くだろうし、ああ、はい、Windows タブだなとか思ったりなんかしてるわけなんですよ、
はい、
そういった意味で日本人の消費習慣とかビジネスとかその仕事で使ってるパソコン関係とかを考えた時に一番親和性が高いのは、まあ、当然 Windows のモバイルフォンだよねっていうのが、
うん、いや本当そうです、
うん、
本当ですね、
やっとなんか納得できるようになったというか、
はい、そこがやっぱり売りにしているところでしょ。今後はそういうことを売りにしてやっていくしかないのかなと思います、
うん、
やっぱりこの Windows 10 モバイルの端末として特徴的なのはコンティニアムって機能があって、
はい、
まあ、有線だったり無線だったりするんですけど、これをモニターでつないで USB の、まあ、Bluetooth でもいいんですけどキーボードとマウスをつなぐと、
うん、
普通に Windows 10のデスクトップにほぼ近い環境が画面に出てくるんですね、
うん、
ですから Word も Excel も PowerPoint もそこで普通に編集ができて、それができるってことで、一時期今やってると思いますけど Microsoft の方がデモするんですよね、パワーポイントでみんなの前でずっと発表して、
はい、
最後に実はこれこのスマートフォンだけでやりましたって見て、おーって言うとよくやるって聞いたことあるし、
なるほどね、
実際私もそれ試したこと、試したっていうかね、スライド出したりとか試したこともあります、そこが、まあ、今後こうビジネスとしても生き残っていく手段の一つかなと思ってますね、 Windows 10 モバイル
は、ね、
はい、
そうですね、まあ、同じような理由でWindows、マイクロソフトが出しているタブレット的なものとしての Surface が、
はいはい、
まあ、もう今ここで語るまでもなく非常に成功して、で、
うん、
今まではやっぱここ数年間というのはこのデジタル業界だけで言えば Apple が新しい商品を出して Apple が出した商品が新しいマーケットを作るということを繰り返してきたわけなんですが、
はい、
それにその何年か続いてきた体制におそらくもう久しぶりにくさびを打ち込んだのがマイクロソフトでありそのサーフェスであって、まあサーフェスは新しいマーケットを作ったかどうかっていうところはまだちょっとこれから見ていきたいところですけど、でも明らかにそのマイクロソフトが作ったタブレットだからサーフェスだよねってなんかこう言わしめるきちんとしたこうオリジナリティがあってマーケットに入ってきたようなところありますよね。
サーフェスそのものは実はマイクロソフトはあれをその Mac みたいに売ろうとしてはいないというふうに聞いてるんですね、うん、あくまでもその、まあ、ペースカーみたいな形で、
うんうんうん、
これが我々マイクロソフト、我々というかマイクロソフトがやろうとしていたことを実現するためのデバイスのあるべき姿がこういうふうに我々は作ったんだと、みんなこれを基準っていうかこれ最低これは守ってくれっていうのを、うん、示すために作ったようなところがあって、
はい、
ただ専業メーカーでもない我々がここまで作るんだから専業メーカーのキメラもっとすごいよねっていうプレッシャーをかけるっていう意味もあるとは
聞いてますね。相当挑戦的なプロダクトですよね、
はい、
そういう意味では、
ですからこれ3年4年前ですかね、サービスをの RT を出した時に、
はい、
国内メーカーとか何社かがマイクロソフトにお前どういうことだっつってかなり見学の雰囲気になったって聞いたことありますね、
それは想像に安いですね、
うん、
で、まあ、今も、サーフェス自体はプロ4でしたっけか、最新版が、
はい、プロ4ですね、
になっていて、で残念ながら RT は終わってと、
はい、
いうこと
で、残念ながら終わりましたね、
でも、まあ、なんか噂では今後また近い将来にこの 今の要はサーフェスよりももう少しこうボリュームダウンしたというか、ライトユーザーに向けのデバイスが出るんじゃないかとか噂があるようですけど、
うん、これはちょっとまあ噂話のレベルで私も聞いてるんですが、
はい、
あのマイクロソフトが正式に言ったところで言うと、あの ARM ですね、スマートフォンを使ったのプロセッサーの、ARM 上で普通の Windows のアプリケーションが動きますよっていう仕組みを作りましたっていうところがあって、あとは実際そのサーバーを ARM を使ったサーバーで Windows サーバーを動かすものを出しますってことでこの前ニュースにも出てまして、ですからその ARM プロセッサーを使った Windows 10のデバイスっていうのがもう一回出てくる可能性はありますね、う
ん、あ、なるほど。じゃあそれが Surface とは言ってないわけですね、ARM プロセッサー上で動く Windows 端末という、
はい、
はい、はははなるほど。
でおそらく設計 の, プロあのリファレンスを作って、OEM メーカーにも作ってもらって、それをじゃあ各メーカー出してくださいっていう展開させる方向になっていくのかなと思いますね、マイクロソフトの最近のやり方を見ますと。
ARM プロセッサーっていうのは我々一般の人が理解するには、簡単に言えば携帯電話で使ってるような CPU だっていうことですよね。
そうです。
うん、そうか。じゃあ低バッテリーをあまり食わずに、
はい、
低発熱で小型で、携帯の中に入ってるようなやつでも Windows が動くということなんだ。
はい、もう今の Windows はそれだけ、まあ、プロセッサーの性能も上がっていくと、その今の Windows 自体がすごく軽くなってるっていうところ
が
ありますからね。
どんなプロダクトが出てくるのかちょっと楽しみですね。
そうです、これはあのなんか Windows 10 Cloud とかなんかいろんな名前も出たりしていて、これまだ噂話なんでわからないんですけど、なんかここ半年とか1年ぐらいでそういう動きが噂話で出てるかなっていうところなんで、ちょっと楽しみにしてるところですね、
うん、私。そうですね、はい、じゃあまあ今年中ぐらいなのかな、もしかしたら。あと、
はい、
タブレット系ですと普通に Windows はあの7インチから10インチぐらいの、
はい、
タブレットも各社は出してますが、
はい、
私、まあ、さっきの理由でそのアクセスとかをタブレットで使おうと思った時に、うん、やっぱり Windows タブレットなのかなと思ったんですが、はい、この辺はどうなんでしょう、使い勝手というか、その何ていうんですか、買う意味があるのかどうかというか難しいところですけど、
これ難しいというか、あのビジネス用途にも使いたいっていうんであれば、
はい、
これタブレットはいいと思いますね、
はい、
うん、ただやっぱりそのさっき言ったアクセスとなるとちょっと処理的に重くならないかなっていう、ちょっとデータベースになるんで、
なるほどね、
ワードとかエクセル、パワーポイントとかウェブを見るぐらいだったら全然大丈夫ですよっていうのは言われてて、
はい、
まあ、今でもアトムプロセッサーを使ったタブレットたくさん出てますから、はい、いいと思いますし。
木澤さんは Windows タブは手に取られたことあるんですか？
あ、そうですね、まあ、ものはいろいろ、ただね、現物は今では1台も持ってないですね、タブレットは。
どっかで触ったことはあるけどもってことですかね。
もう触ったことはもうしょっちゅう触ってますけど、はい、
なるほどね、そうかそうか、うん、どれぐらいのものが処理できるのかってところなんですね。
でもお店で聞くと今、うん、アトムで動く Windows 10なんで、
はい、
まあ普段使いは問題ないですよって言うと、ただ面白いさせるとどうっていうと、うん、例えばなんかAdobe のなんとかってグラフィックソフトとかを使うと、これはちょっと厳しいですってのはっきり言ってきますけど。
なるほどね、
うん、
ああそういうことか。
でも意外といけるよっていう、普段使い意外といけるよっていうのはみんな言いますね、お店の方は。
ネットブックぐらいの実力だと思っておけば間違いないですかね。
ああそうです、昔の感覚で言うとそんな感じだと思います。
ああそっかそっか、うん、なるほどね、うん、常用するのはどうかなってとこなんだな、
うん
分かりました、ありがとうございます、まあ、これちょっと個人的な質問だったんですけど、はい、まあだいぶ長いことお話を伺ってしまったんですが、はい、最後にですね、まあ、はい、木澤さんが来てもらったんで、まあ、いつも我々は私たちだとコーヒーポイントということをまとめていくんですが、
はい、
まあ、今日は木澤ポイントを聞いて終わりにしたいと思うんですけど、はい、まあざくばらに木澤さんが思ってるところで構わないんですけど、
はい、
これからの、まあ、近い未来、この1年2年3年ぐらいの中で Windows 10はどんなドラマが待ち構えてるんでしょうかというところをちょっと伺っておきたいなと思ったんですが、
まあ、あくまでもちょっと希望的観測もあるんですが、
何でしょうか
おそらくもう Windows 10ってパソコンの OS だけじゃもうなくなっ ってきてるなっていうのは間違いなく言えると思うんですね、
ええ、
であのホロレンズっていうのを VR デバイスって言われてるものも、うん、あれってあのオキュラスリフトとかの HTC のバイブとかと違ったいう周辺機じゃなくてあれで1個の Windows 10が動くコンピューター
なんですね、はいはいはい、すごいですよね。あれで単独で動くとは私知らなかったんですよ、
はい、
あれはすごいわ。
あれも Windows 10で普通に動きます
ので、うん、
そういった Windows 10っていうのがそれこそさっき言った小さいものだったらラズベリーパイだとか、
はい、
ああいういろんなデバイスで動くようになるっていうことになるともうハードウェアの形は誰でもいいやっていうところになってくると思うんですね、
うんうんうん
うん、あの極端にするとスマートフォンの、もっと進化系で本当カードみたいな画面、画面が出てきてカードみたいなパソコンっていうかデバイスも出てくるかもしれないしそれが Windows で動くっていう可能性もあるんで、
うん、
そういろんなデバイスで動く形のあいろんなデバイスで動く Windows 10っていうのが出てくるのかなと思ってます、
うん、
でマイクロソフトはもう今となちょっと前になりました2011年にフューチャービジョンっていうのをこれ YouTube でも見れますね。マイクロソフトフューチャービジョンで検索してもらうと出てきますけど、
はい、
これの中でそのホテルの予約をしたりとかいろんなもう街のこう風景だとかビジネスの場をもう未来の予想図を映像で出しているものがありまして、
はい、
そこでその、タクシーに乗っててタクシーの画面にホテルの見るとそのホテルの予約状況がタクシーの画面にパネルで出てきたりとか、
うんうんうん、
あと手元のもうクレジットカードみたいな大きさの携帯電話か分かんないところにそこにちょっとタッチすると相手の方と電話できたりとか、
うん、
ホテルの予約を変更できたりとか。
なるほど、
そういったあと街行くとデジタルサイネージがあってそこでいろんなものが例えば寄付ができたりとか、
はい、
音楽が聴けたりとかっていう形になるんですが、うん、それ多分全部あれを Windows 10でやろうとしてるのかなってそういう方向に持っていこうとしてるのかなと思いますのでそういったハードの形にこだわらない Windows になっていくのかなっていうのがまず一つ挙げられますね。
ははそうかそうか、うん、今まあ IoT という話を一般の人たちも耳にするようになって、うん生活の中で例えば携帯端末パソコン以外でも何かこうネットワークに関わる設定というのは増えてきてますけど、
はい、
それがもっとこう、うん、今のなんていうんだろうな今ができる限界の部分を一つ超えて次のステップで、いろんな、まあ、例えば自分のスマホとかと連携したりとかっていうところで相手側自分側が Windows 10で動いてもっとこうシームレスにつながるみたいな感じになっていくってそんな感じですかね。
うん、そうですね。生活の中によりこう溶け込んでそのうち Windows 10っていうのが動いてるってことはみんな意識しなくなっちゃうかもしれない。
なるほどね。
かもしれませんね。
うん、
あとはその他のプラットフォームも巻き込んでますんで、
はい、
iOS も Android もなんか含めてこううまい具合になんか取り込んでいく形に持っていくと面白いかなとは思っています。
そうですね。
はい。
あれですねもしかしたらそんなことはどうか分かりませんけどパラレルズとかを使わないでネイティブで動く MacBook で動く Windows みたいなのが出たりするかもしれないですね
そうです
なるほどそんなところですかね。
はあそうですね、
まあ、Windows 10振り返りという形で木澤さんをお招きしていろいろ伺いましたけど、
はい、
話しながら思いましたけどやっぱり Windows 10はその今まで XP が担ってきたようないわゆるデファクトスタンダードというか事実上のメインの OS 誰もが使ってる OS にこれから成長していける十分可能性があるなというふうに素直に思うのが一つと、
はい、
あとまあそのローリングリリースとかっていうことで、セキュリティを担保しながら、そしてそのあまり今までこうマイクロソフトで囲ってた部分を逆にオープンにしたことで、いろんなシーンでのWindows に触れるこう裾野を広げていくような取り組みがあったりなんかして、
はい、
昔のね大企業病とかってその凝り固まって衰退していくっていうモデルから一歩前に進んで変化をしながら成長していく企業としてのマイクロソフトが今我々が接しているマイクロソフトなのかなっていうふうに思いましたね。
いや全くその通りですね。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、すっきりした。ねえ、木澤さんと Windows の話しないとと思って、もう半年以上待ってたので。
そうですね、もうね、私も今回の話でいろいろ楽しみにしてたんで、よかったですよ。
ありがとうございます。
はい、
また、なんかいつかのタイミングでお招きして、いろんな話伺いたいと思いますので、
そうですね。
ね よろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
はい、はい、それでは、また皆さん次回の配信までさよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。